Yokohama Nankomo Shiroi Koto Labo Podcast.
Yokohama Nankomo Shiroi Koto Labo. 最近気になることが次期 iPhone のアキピョンです。
こんにちは、最近気になることがテザリングのジミーです。
テザリングってすごく気になるよね。
うん。
うん。でテザリングっていうさ、
うん、
響きがさ、
そう気になるね、
なんか最初普通じゃないよね。
最初はね、うん、ずっとデザリングかと思って
て、俺もそう思った。
で、あれ何あの画像の端っこの方のジャギーみたいなデザリング、
デザリング、
ね、かと思ったら、うん、昨日ちょっとツイッターでつぶやいてる人たちの話を聞いたら、うんうんうん、見たらなんかちょっとテザリング、デザリングでもなく、うん、デザリングでも、うん、デザリングだよって書いてあって、
う
ん
う
ん、
そうそう、
であテザリングって言うんだ、へ、うん、にしても。テザリングスペルを見ても、
う
ん、いまいちよくわからなくて、
あ、そうそう、英語に堪能なジミ君、
うんうんうん、なのにわかんないから、うん、なんだろうなと思って、うん、要は、うん、携帯電話自体が、うん、無線 LAN ルーターの代わりをするというのがテザリング、
う
ん、で最近、ちょっと1週間か2週間前かな、友達っていうか同僚の人が、
うん、
e モバイルの HTC のアリアってやつ、
うん、
あの AU の、 あのエボのちょっと一回り小さいやつを持ってて、
うんうんうん、
でそれをなんかその会社で使ってるパソコンと接続したいんだけれども、
うん、
どうにかならないかみたいな感じで、
うんうん、
助けを求めてきたので、うん、やってあげたんですけど、
うん、
その時にその初めてその HTC のアリアを触った、
うん
たら、あ、無線 LAN ルーターになるんだなと思って、
それ最近出たやつだよね。
そう最近出てる。
なんかそれもテザリングがやっぱ目玉だって出てたよね。
でいろいろ調べたら、うん、一応あの、e モバイルのアリアのやつは、うん、SIM フリーになってて、
うん、
どこの SIM カードでもとりあえず刺さる、刺さってなんか認識するようなことを書いてあって、でいや欲しいなと思っていろいろ月額の値段とか調べたんだけど、5000、うん、6000円ぐらいかかるのかな。
うんうんうん
かかるから、
うん、
これ以上その無駄なそのパケ放題を増やすのもどうかなと思ってちょっとかなりこう、うん、でもしあのなんだAU の方が安ければ、うん、AU の方にしようかなと思ったんだけど、うんうん、どっちにしてもやっぱり5000円ぐらいかかるかなっていうのを考えてやめたんだけど、
うんうん、
でも一応無線 LAN ルーターにして何が、
うん
うん、楽しいのかなと思って、
うんうん、
でも無線 LAN ルーター欲しい時ってどこだろうなと思って、
うんうん、
仕事から仕事の最中にたまに欲しい時があるけども、
うん、
別にホテルに帰って、うん、エアマックエクスプレスがあるので、
う
ん、それをつなげれば別にそんなに必要はないかなと思ってたんだけど、でもまあ最新技術としては欲しいから買おうかなとかいろいろ考えている最中、
最新技術として欲しいから
欲しい、
うん、
っていう感じなんですけど、
うんうん、
でもこれからなんか他の携帯もいろいろテザリング可能になってくるっていうのを聞いて、
うん、あ、そうなの、
うん、
へ
いろんなところで、うん、HTC の、うん、メディアじゃない、うんうん、あの機種だけじゃなくて、うん、なんかただ単に解禁してないだけっていうのもあるらしいので、
うん、そうなんだよ、うん、iPhone もさ、うん、ソフトバンクがそれやってないだけでさ、
うんうんうん、
あの今の iPhone iOS4.3 からかな、
うんうん、
なんとかシェアリングみたいな、
はいはい、
ホームシェアリングじゃないんだよな、うんうん、そういう機能があってさ、
うんうん、
それをだからジェルブレイクした iPhone であればメモできるんだよね、はいはい、テザリング、
うんうん、
テザリングとは言ってないけど、ね、
うんうん、
iOS の場合は、
うん、でも結局あのキャリアをそのソフトバンクのキャリアを使うっていうことなので、
そうそうそう、そういうことなんだよ、
大して早くもないのかなと、
うんうん、
だから e モバイルは都内、うんであれば、
うん、
ものすごい電波いろんなところで入るし、
うん、
地下鉄でも入るとかなとかっていうのも書いてあったから、
うん
うん、そういう意味で都内で使う分にはいいんじゃないかなと、ソフトバンクよりもドコモよりもいいんじゃないかなっていうのは
そうだよね、
うんうん、あるんですけど、まあ郊外に行ったらあんまり変わらないんだけどね、
うん、まああの iPhone の方をその、うん、テザリングを使えるっていうように、まあ、ソフトバンクでね、
うんうんうん、
だったらまあ、ちょこちょこっと使うような人、
うん、
モバイルルーター買うまでもないよ、
うんうん、
まあ、俺みたいな人なんだけどテザリング使えりゃ最高だなって本当はそう思うのね、
うん
う
ん、
でも他のキャリアがそうやってやっていったら、
うんうん、
どうしたってそのテザリング解放の方向に行くのかなっていうふうに思ってはいる、
うん
うん、
確かにそう、
うん、だってさ アップルは一応用意してんだもんね。それをダメに使えないようにしてるだけだからさ、うん、日本で、うん、まあ、そんな感じで、
うん、という意味では、うん、さっき言ってた、うん、次期 iPhone、うんうん、がどうなるかっていうのを聞かせて。
あ、気になるの、
うん、気になるでしょうかね。
まあね、うん、俺もジミー君も、iPhone3GS だからね、3GS、もう今年の夏過ぎたら2年経つぐらいでしょ、うん、
いや俺ね、まだ去年の6月買ったからまだ1年ぐらい。
あ、そうなんだ、うん、俺去年じゃない、違う違う、おととしの8月に買ってるからうん、うん、今度8月来たら2年なんだよね、うんうんうん、ちょうどそのソフトバンクの2年縛りが切れるぐらいで、はいはいはい、なんかネットでいろいろ見てたら、うん、まあ、勝ち組負け組みたいな書き方してさ、うん、
なんだそれ、うん、
まあそれは置いといてね、うん、次期 iPhone は、iPhone5 って言われてたんだけども、どうもその 今の iPhone4 のマイナーチェンジ版が、まあ、出る、うんうん、になるんじゃないかという話で、で、まあ、要は 3GS に対する、あ、違う、 3G に対する 3GS みたいな感じ、新機能がつくってわけじゃなくて、うんうんうん、で、機能強化みたいな感じになるらしいね。
じゃあ3から4になったようなあんなドラスティックな変化はない、
うんうん、ないと、
筐体が変わるみたいのはない、
うん、だからあのなんだっけな、 NFC って言って、うん、あの
フェリカ、ね、
フェリカ、うん、フェリカみたいな、ああいうのは乗るっていう話もあったけど、うんうんうん、まあ、この次のやつには乗らないんじゃないかと、うん、言われてるで、うん、一応調べたところというか今出てる情報をまとめるとね、うん、まあ、今言ったようにデザイン的には iPhone4 とそんな変わらないと、うんうんうん、で何が変わるかっていうと、うん、まあ、乗っかるプロセッサーね、あー、それが、
はいはい、
iPad 2と同じ、
あ、はいはいはい、
A5 の、コア2、うん、
デュアル、
そうそう、デュアルコア、う
ん、はいはい、
のやつが乗る、うんうんうん、相当速くなるんじゃないか、うん、なんか見たら9倍とか書いてあってさ、
うん、
もう何、9倍ってパソコンっていうかコンピューターの世界で9倍速くなるってわけわかんない、うん、
どこが速くなってるのか、
うん、あとカメラが、うん、今のやつは 8ギガ、あ、違う、5ギガなの、
うん、
iPhone4 は、
はいはい、
それが8ギガ、うん、ごめんごめん、8メガね、8メガピクセルになるという話、
うん
う
んう
ん、あとはアンテナ問題、
あ、バンパーつけると
か、ね、うん、あれはなんか内部の設計が、うん、まあ、変わって、うん、多少性能は良くなるんじゃないか、
う
ん、それでいいんじゃないのっていう気はする、
うん、
だからもうぜひね、あ、それで発売が ね、ね、9月らしいんだよね、
9月か、
うん、でも俺ね、ちょうどね、なんだっけ、月々割ってあるじゃん、ソフトバンク、あれって買ってすぐには月々割りしてもらえないんだよ、
うんうんうん、
2ヶ月後からなん
だよね、はいはいはい、
だからそう考えるとなんとなくちょうどいい感じで自分の iPhone3GS の、 そのカップっていうかさ、割引、あの本体価格実質無料のそれになる、ちょうど終わるぐらいに、次の iPhone4S なのか iPhone5 なのか分かんないけどさ、それを手に入れられるんじゃないかなというふうに思ってます。
うん、
うん、あとはね、なんかちょっと調べたところでは、うん、HSPA プラスっていうのはサポートされるんじゃないか、
HSPA プラス、
これね、俺も
初めて Bluetooth の企画、
うん、初めて聞いたんだけど、うん、要は 3G の、うん、今通信規格で 3G ってあるけど、うん、これの3.5G ぐらいな感じで、
あ、
うん、少し早いんだって、はいはい、でソフトバンクも一応対応してて、
はいはい、
で見たところ性能でいうと下りが 21Mbps、
おお、結構、
うん、ちょっと早い、うん、ただまあそれがそのまんま使えるのかどうかは分かんないよね、
は
あ
は
あ、うん、ソフトバンク回線貧弱だからさ、うんうん、そんなデータ通したら、まあ、圧迫されちゃうから、はいはい、まあ、どうなのか分かんないけど、
うんうんうん、
それはまあめちゃめちゃ気になってて、
うんうんうん、
iPhone4S って一応今言っとくけども、うん、それが発表になっていつ発売ってなったらもう並んで買う、
並んで買う、うん、
それは宣言しとく3GS の時はね、なんとなく日寄って見てて、 量販店で手に入るようになったら買うって思ってたけど、今回はもうすぐにでも買いたい、うん、だから iPad 2みたいにね、直前前日に明日売るとか言わないでほしい。あ、スケジュール立たない
あれも急でしたからね、
びっくりした。それでもさ、並んでる人いるからさ、うん、君たち何なんだろうとか思って、ね、うん、すごいもう羨ましいみたいな感じだったよね
でもその割には僕発売日当日に行って、
うん、そうだよね、
で予約できるのって言ったら予約できて、うん、まあ2週間ぐらい来ないだろうなと思ったら3日後に連絡来たから、うん、そうだったね、すぐに買いに行って、
でまあそんな感じかな、うん、気になることはこんな感じで。なるほど、
うん、僕もね本当は欲しいんですけどね、うん、今使ってる CGS がぶっ壊れまして
ですね。あ、そうです。そうだね、あ
の完全に液晶も割れたのも、うんうんうん、まあ、なんかの原因なんでしょうけど、うんうん、もう県外じゃないのに県外、あで3、ね、アンテナ5本立ってるんだけど 3G の文字が出てこない、うんうんうんうん、でまあアップルに電話したら、うん、そのガラスが割れてるのが直接的な原因であろうがなかろうが、うん、ガラスが割れている時点で保証は一切効きません
と、う
ん、
あ、なるほど、
だから2万何本払ってくださいって言われて、すごい迷ってて、でも今使えない、うん、今2万2000円払えば同じ 3GS もらえる、うん、けれども、うん、今言ってたように5だか 4S だかが9月に出る、うん、今は6月、うん、3ヶ月あるどうする、そのために2万使うのかっていうのがすごい、こう
それさっきのあれで言うと負け組ってやつ
すごい押し問答してるんだけど、うん、だからでもないとないでまたスケジュール管理してたりとかメールやったりとかしてるので困るは困るし、で裏技を一つ考えて、あのガラスが壊れててそんなこと言ってるんだったら、じゃあガラスだけどっか怪しいところに持ってって1万円で直してもらって、でそれを保証期間中だからつって持ってってやって交換してくれればいいんじゃないかと、だったら1万円で済むんじゃないのっていうふうに思ったんだけど、実はこれが大失敗しましてですね、アップルのサポートに電話してしまったんですよ。で、あれってシリアル番号とか聞かれるんですよ。
そうだね。
で、シリアル聞かれて、で、会話の記録全部
もう割れてる
って。割れてるっていうの言っちゃってる。だからもう無理、どっちにしても無理と思って。どうしようかなと思って。
そうかもしれないね。
いや、割れたなんて言ってませんよって押し通すか。それか、まあ、アップルに持ってかずに、どうだろうな、シリアル調べるのかな。ソフトバンクショップ持ってて、シリアル調べられなかったら、多分、保証期間内で交換してくれるんじゃないかな。
まあ、一応、現物見てないで、ないからね、割れてるって言う、まあ、言ったかもしれないけど、割れてないんだよっていうのも、まあ、まあ、ありかもしれないけどね。割れてる。でも、2万いくらかかかるんでしょ
?2万3000円だから、結構かかるよね。どうしようかなと思って、
もう iPhone じゃなくてなんだっけあれ、Android のあれ持ってんじゃないの、
メディアス、
メディアス、うん、それは違うの、
それは違うって、
それはいらないの、それはそれ iPhone の代わりにはなんないの、
いや、な、もうなんとね、あのどっちかっていうと、うん、あのメディアスの方が優秀、
うん、そうなの、あ、そう
っていうか、うん、あの AndroidOS の方が、うん、あの Excel、Word、うん、いわゆるオフィス系の アプリでが、例えばあの Gmail とかで入ったとすると、うんうん、あのオフィスを閲覧と簡単な編集できるソフトっていうのが、うん、Android の、そのアプリで出てる、
あ、出てたかもしんない、
出てる、
俺も一応レビューとかしてた、
なんとかオフィスとかっていうのがあって、あ、
出てる、うん、と思うよ、
でそれを使ってしまうと簡単に拡大できちゃうし、
そう、
手直しもできちゃうので、
そう、
あれれれれと思って、いかんいかん、これはちょっと目つぶって、
うん、いや、いいじゃんそれで、
いや、まあ、それはそうなんだけど、
もう iPhone なんて買わなくてもいいやん、
いやいやいや、それは買わせてください
そうなんだまあね、
うん、欲しいから、うん、
でも結構みんな、なんかまあ俺の周りにいる人たちで、うん、iPhone って買ってた人でも、どんどんあの Android に移ってる人っているよね、
うんうん、でもね、うん、あのまあ、それ個体差あるんだけど、うん、あの iPhone とその Android の、 その、うん、メディアスってやつを持ってるんだけど、うんうんうん、それを持ってて、うん、気づいたのが、うん、あのそのメディアスの方が、うん、まあ、端末依存もあるんだけど、うん、親指の移動距離が半端じゃないので、まあ、ブログにも書いてあるけど、
書いてたね、
うん、もう上から下まで縦横無尽に親指を動かさないとできないと、
そうな
の、だからそう思うと iPhone のあのサイズでホームボタンが1個しかなくて、うん、で画面はホームボタンよりもちょっと上にあって、うん、あの画面しかないっていうのは、うん、ちょうど親指でこう操作するのには、うん、あのなんていうの、過ぎない距離、移動範囲なので、 で、まあ、めったにホームボタンも押さないでしょ、
まあそうだね、
アプリ終了するときに。だから結構うまくできてんだろうなっていうふうには思った。
なるほどね。
で、Android のやつのフリック入力って結構めんどくさいっていうか、誤認識ねすごい多いんで、ね、
俺もそう思う。
だから嫌なんだよ、ね、
何入れた？しめじ？
しめじじゃなくて、なんか
ついてた？
ついてた、入ってた。
入ってた、
うん、
最近の何入ってんだ、フリック入力のやつ。
多分 ATOC。
あ、 ATOC。
うん、だから、うん、別に何の気なしに。
へえ、じゃあよかったね。
うん、
じゃあそういう感じで、今日の横浜なんか面白いことラボポッドキャスト、これで終わります。どうもありがとうございました。アキビオンでした。
ジミーでした。
では失礼します。
どうも。
横浜なんか面白いことラボポッドキャスト。